それでは今回の金スキラジオではゲストにお越しいただいております。今回はジョイゾーの篠宮夫婦にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
とジョイゾーさんをご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、簡単にあの2人の自己紹介をいただいてもよろしいですか。
はい
はい、はい、こんにちは、ジョイゾーの篠宮康隆です。まあ、私はですね、そのジョイゾーの代表をやってまして、まあ、うちの会社自体、ご存知の方もいるかとは思うんですが、まあ、本当キントンのことしかしていないキントン専業のまあ SIR という形でやらせていただいているんですけど、まあ、本当にキントンリリースからですね、キントンに関する開発であったりとか、まあ、最近ですと、まあ、プラグインとか、あの連携するのはチャットサービスとか、まあ、ちょっとこうサービス部門のところにもあの手付けてますけれども、まあ、ずっとキントンの開発をやらせていただいていて、まあ、これからもやらせていただくと、そういった形ですかね。
毎日のようにあれですよね、うちの会社のカフェのところを使ってお客さんにご提案されてますもんね。
うん、特に、まあ、最近はむしろ、ね、私よりもあの、まあ、隣にいる、はい、方が多分いる
隣さんが奥様の琴恵さんが、
はいはい、あのいることは多いんじゃないかなと思いますけどね。うん、はい
はい、隣にいる方の篠宮琴恵です。私は、4年、もう5年になるのか今年入るので、2014年にジョイゾーに入って、はい、そこからキントーンの、システム3級といううちの会社のサービスがあるんですけど、対面開発をするのを担当してパパやってます。まあ、フロント業務っていう形でお客様のシステムのヒアリングをして、でキントーンでどういうふうに作るかっていう設計をする部分をやってます。
ありがとうございます。
はい、
お二人ともまあ資金等のそのなんていうかヒアリングだったりもするし、その作るというかプログラムだったりっていうところもまあやることもあったりっていうところ
ですかね。うん、私はコーディングはしないので、
あ、
はい、基本的にはコーディングは、うちの開発メンバーの人がやってくれて、私は連携サービスを使ったり、うん、プラグインを使ったりして、うん、機能拡張のところを提案するっていう感じですね。
あ、そうですね。はい、ありがとうございます。でまあ、ジョイゾーさんでした、先ほどもありましたけども、キントーンのリリースの時からずっとそのキントーンとこう歩み続けられていて、
はい
はい、本当にもう今ではキントーンだけしかやっていない会社っていう、
はい、
そのかなり珍しいというか、かなりもうキントーンとラブな会社さんだと思ってるんですけども、まあ、7年もうキントーン自体が今7年目に入ったので、
7年目、
はい、ジョイゾーさんにとっても
ます、ね、
そうですよね、あっという間ですよね。7年目に入った中でそれだけ何でしょう、こう続けてきたところでいうと、まあ、キントーンの楽しいっていうところも あると思っていて、よくそういったお話もさせていただいてるんですけど、改めてなんかジョイゾーさんにとってキントーンのどんなところがこう楽しいのかなっていう話を今日はちょっとお聞きしていきたいなと思ってます。
はい、
で先ほどもちょっとお話はしていたんですけれども、僕がもともと今日お話伺うまでのイメージって、どっちかっていうとその楽しいところって出来上がった後、その完成しましたよ、でそれでお客さんが、こんな風に改善しましたとか、こんな風になんか社内が良くなったよ、でそういう声がなんかやりがいにつながってるのかなと思ったんですけれども、なんかそういうわけじゃないんですよね。
そうなんですよね。自分たちが作って楽しい感じ、なんていうか、お客さんが言ってることをキントンで表現して、
うん、
それからお客さんがそうそうそういうふうにやりたいとか、
うん、
まあ、あちょっと違うって言った時にこうやってってひらめいて、あじゃあこれかもしれないとか、
うん、
お客さんの話を聞きながら、システムの絵が見える時がすごい楽しい、うん、じゃあこうしたらいいだろうとかっていうのを頭の中で描きながらやってるので、かなりそういう時が楽しくて、お客さんとなんかこうですよね、こうしたいですよねみたいな、やり取りしてるのはすごい楽しいかなと思ってます。
もう作る過程のキャッチボールをしながら、実際のものがこう出来上がっていくみたいな、そこだっていう話でしたよね。
そうですね。
なんかよくユーザーさんにはそういったお話をすることはあったんですね。あの、キントーンって、依頼をしてその出来上がるまで見えないじゃなくて、その作ってる途中でも、まあ、何だったらその場で画面がもう見れたりして、 そのモックというかもうすぐ動くものも見えるよっていうお話をすることがあったんですけど、なんかその作り手の方でもそこが同じだっていうのはすごく私意外だったんですね。
うん、そうそうそう、作り手っていうか設計する今も普通の手法でいくとヒアリングして設計書を落としてプログラマーさん書いてもらって動くものが出来上がってきて実際動かしてみて、うん、あ違ったなって言ったらまた違うよって返してみたいな、うん、そういうやり取りなんですけど、そこが今キントンだとギュッとすごい短時間で直して言ったら自分でも直せるし、
うん、
まあ、そういうところは全然プロセスも違うと思うし、なんだろう、スピード感も違うので
、うん、それは琴江さんももともとそういう、うん、キントンじゃない開発スタイルの開発にこう携わられてたんです
よね。うん、そうですね、普通の業務システムの、よくある開発手法の開発をやってきた経験があって、
うん、
まああの開発というかああいう仕事にはもう戻りたくないなと
思ってたのでやっぱりフロントの方でしたよね、あのお客さんの話を聞いてまとめて、
うん、
でプログラマーさん今投げられる方を主にやられてた、
うん、プログラマーをやってた時期もあったので、うん、プログラマーだったんだけど結局プログラマーって仕様書しかないので、
うん、
設計書しかないので設計書読んで仕様書読んでソース読んで、
うん、
結局これって何のためにやるんだろうっていうのは分からないわけですよ。 SE さんに聞かないと分かんなくて、でも SE さんそんなことはあんまり教えてくれないので、
なるほど、
で逆に自分が SE になった時に、
はい、
すごいそういう意見をいっぱい言っちゃうと、
うん、
いやでもこれできませんからとか言われることもあって、でそれできないっていうかできるよねっていつも思ってたんですけど私はっていうね、こういうのがなんかコミュニケーションがあるんだなと思ってて、なんか誰のために作ってるかが分からなかったんですよ。お客さんのためなのかシステムを設計した人のためなのか、
うん、
プログラマーのためなのかみたいになっちゃって、そういったお客さんの作りたいものじゃないくなりがちになっちゃうところがあんまり嫌だなって思ってた時もあるかな。
そうね、そこで、まあ、作る人とその例えば設計する人が、まあ、どうしても違っちゃうと 100% こう伝えられるわけでもないし、うん、多分なんかそれぞれのこう考え方の違いとかもあったりして、
うん、
なかなか多分思い描いたものができるわけじゃないってことは多かったんですかね、
うん、そう思います。だからよく世の中でいうお客さんが欲しいものがシステムって最終的に出来上がってきたらちょっと違うものができてくるってい
う
トラブルになりやすいのかなと思って、
うんうんうんうん、
でもそれが今はそこまでのずれるトラブルって結構、まあ、ない、
うん、
均等の場合はない、うんうん、今一緒にやらせていただいてきたお客さんたちを振り返ってもあんそういうことあんまりないよね。
それは例えば琴江さんが作る担当だった時には、うん、話を聞いて設計もするし作るところもその場で多分やっちゃうんですよね。
今ですか、
はい、
あそうです、今はそのシステム産休は対面開発なので、うん、キントンを目の前で見せながら、
うん、
設計で関係なくお客さんとやりたいことをその場で見せていって、うん、でもそのアプリを作るっていう感覚じゃない、アプリを代行して作ってあげてるっていうんじゃなくて、はい、システムを作っているので、
ほうほうほうこの違
いは深い話にな
っちゃう、どう違うんですか。
アプリを作るのは誰でもできると思うんですけど、誰でもできるじゃないですか、均等はね、
うん、まあ、並べていけば
お客さんが言われた通りの項目を並べて、うん、はいできましたわね、誰でもできます、
うん、誰でもできるけど、例えばじゃあここのフィールドはいやでもそれはマスター化した方が良くないですかとか、その例えばどういう風にこのフィールドって使うんですかとかやっぱ聞いていくと、
うんうん、
それは手入力をしていると揺らぎが出てじゃあ後から検索できなくなるからじゃあマスター化しましょうかとか、うん、じゃあそれ、まあそれだったらドロップダウンでいいですねとか、
うん、
そういうのを聞いて作っていくので、うん、まあ、それシステムを作ってるんですよ。
分かりました。システムの指してる言葉は多分アプリだけじゃなくて運用フローとかも
含めて、そうですそうですそうです、まるっと均等で何を何業務をやるかっていうところまでを考えるのか、
うんうんうんうん、
システムを作ってるっていう意味かな、うん、 ですね。
それをキャッチボールしながらその場で形にできるっていうのが、
はい、めちゃめちゃ楽しいじゃないですか。
あ、今までとそうですよね。聞いてなんか多分設計書とかにまとめるんですかね。
そうなんですよ。
で投げて待ってるんですよね、多分出来上がる
の。そうなんですよ。
そしたら割とこう違うものも出てきたりして、
うん、
みたいな、
うん、
なんか繋がってるけどこうデコボコじゃないですけど、
うん、
感じなのが。
そうなんです。目の前で画面を見て画面作る、画面は作れるんですね。モックじゃないけど、そのお客さんにこういう入力画面でいいですかって見せて、でも本当に実際そこに何が入ってどこに出てくるかみたいなイメージは、結構紙からって難しいじゃないですか。
難しいですね。
どのボタンを押したらこのカーソルがどっちに動いてとか、結局そこまで制御するんですよね普通は。
確かに。ステムサンキューは何時間打ち合わせを何回やられるんでしたっけ？
2時間の打ち合わせを、全部で3回、3回、まあ、プラス1ってお直しっていう、1回があって、まあ、全体的に4回ですけど、まあ、3回を2時間で、1回目の2時間は無料でやりますよと。
じゃあその2時間の間の中にそのお客さんとのキャッチボールが、ギューって結構濃いのが凝縮されてますよね。
うん、まあ濃いっすよね。
単純にその何ですかね、こういうの作ってほしいを聞くだけでもなく、そこからなんでこういうのいるんですかって紐解きながら、さらにそこで作るとこまでやるじゃないですか。
そうですね。
なんか今までの多分3倍2倍ぐらいのその情報がそこになんか詰まってる気がしていて、さっき作ってると均等範囲になるみたいな、言葉がありましたけど、でもそんだけあれですよね、ギュッてしてれば、なんだろう、ランナーサイズですアドレナリンが出てくるというか、楽しくなって、
そうですね、ハマった時のね、テンション多分、まあ、こっちもそうだしお客さんも上がってくるみたいな。お客さんもやっぱ目の前で出来上がっていくのを見ていくと、まあ、お客さんも本当楽しいっていう、まあ多分システム開発をしててお客さんが楽しいって思うことってまずないじゃないですか。
確かに、
で、その感覚が一番、自分はそれが一番面白いなと思ってて、こっちはもちろん、ね、知ってるし、ね、その作ってるのがもともと均等も知ってるし、均等の楽しさとか、ね、便利さ分かってるんで入りますけど、それお客さんが楽しいっすねっていう一言はなんかまあ嬉しいというか、なんか面白いなみたいな、新しい感覚ですよね。
昔だとこれイメージですけど、なんかお客さんとの接点はなんかこう静かな打ち合わせというか、設計書をこう見比べながらこれで合ってますみたいな確認があって、で最終的になんか出てきたものがあるんですけど、多分割とこう、いやここ違うよみたいな話がそこになって出てきたのが、その場であれですもんね、形、お客さんも見えるし、すぐ指摘したら変わってくれるし、
そうそうそう。例えば多分設計書の中のフィールドタイプが文字列って書いてちゃんと書いてあるのに、本当は数値かもしれない、でもそこに書いてあることをこれで大丈夫ですかって言ってもお客さんははいしか言えない。それが数値なのかフィールドのなんか入力が、ね、文字列の方がいいのかって多分分かんないわけですよ。でも均等だとフィールド見せながら、これ文字列こうです、数値こうです、どっちで入力制限かけますかとか、どういう入力ハイフン、例えば電話番号ハイフン入れますかとか、リンクした方がいいんですかとか、その場で聞けるってすごいいいじゃないですか。
そうですね。
結局その前つここに設計書があって、これ数字ですよね、いいんですかの、いいんですかの意味合いが、今まではお互いというか、むしろ開発側のリスクをここで
聞きましたよみたいな、
聞きましたよ、もういいんですよね、
議事録残しましたよみたいな。
そうそうそう。で後からお客さんが、いやそこで実はハイフン入って、いやいやもうあの時言いましたからみたいな、データベース設計も変えられませんよみたいな話に、こうね、なんかすごいつまんない、
なるほど、
ね、あれじゃないですか、お互い一緒に仕事をしてるのに、なんかこうお互いがこうお互いを守るためにな んかやってるみたいな感じになっちゃうのが、まあ均等だったら別に最初に「いや数値です」って言われて、じゃあ数値入れたとして後からお客さんが「いやちょっとそこハイフンで」って言ったら、もうすぐ変えられればいいんだけど話っていう、やっぱそこはそういった意味でも双方にメリットはなんかやっぱありますよね。
うん、
かいいですかの時に実際試してみれるじゃないですか、うん、その業務の流れとして、うん、ここも大きいですよね。
そうだ、いいですかの意味合いが違うんでしょうね、
うん、かなり違いますよね、うん、確かに、
うん、なんかそうだからお客さんもやりながらものすごく頭使ってくれてると思うんですね。自分の業務をすごい想像しながら、あ、それだったらいいかもとか、あ、誰か入力するときにこうだからとか、でお客さんもすごく作ってくれてるんですよ。その場でいっぱい意見を出してくれるっていう時は、なのでシステムを作るのをものすごくやってくれるから、それを、まあ、私たちはキントーンを使える人たちだから、うん、キントーンで表現してあげるみたいなところもあるし、お客さんが言ってることが本当にそれ必要なんですかって問えるのも私たちだと思っていて、うん、お客さんの中ではそれが当たり前、絶対これこうしなきゃって思ってるけど、実はそれどういう意味でやってるんですかって聞かれたら、うん、いや、いらないかもっていう時もあったりして、そういうところも業務をこう話をいっぱい聞いていった中で自分の経験値だったり、うん、本当に何が必要かだったりを聞いて、お客さんに聞いた時に、あ、そうだよね、別にこれやる必要ないよねとか、こっちで一個でいいよねとかっていうのを見つけた時にやったって思うし、うん、
お客さんってその自分の業務は知っててもその同じような他社さんの業務って知らないから比較のしようも難しいし、うんうん、なんかここがいらないんじゃないって気づきにくいですよね。
そうですね、
うん、
紙でいるものなのか、本当は紙があるから紙がいると思ってるのか、
うん、
そういうのもやっぱり切り口としていろいろ提案して、
うん、
で最終的にお客さんが必要と思ってくれたらそれは必要っていうことでやるんですよ。別に誰かにとって必要じゃなくてもこの会社さんにとっては必要ってことは絶対あるので、うん、そこは人のスキルだったり会社文化だったり、うん、そういうとこ大事にしなきゃいけないんで、システム深い開発深い
会話ですよね。
そうなんです、コミュニケーションなんですよね、何にしてもシステム作りって
開発って本当にコミュニケーションでお互い分かり、なんだろう、理解し合いながらなんか作っていくじゃないですけど、
う
ん、
でもそれが SI の醍醐味、SI の醍醐味だと思ってますけど、
それが前もう7年目ですね、こうずっとシステム3級均等の開発を続けてきた中だとやってるやりがいの大きなところだったりするんですかね、
うん、楽しい、
うん、
楽しいから3級でも均等で開発することを全般的に楽しい。
ああ、いいですね。お客さんもそう楽しいっていいなと思ってて、
うん、
僕自身もなんか均等範囲に土日とかになっていることがあるんですよ。
それなかなかっすね。
でなんかその変えられるじゃないですか、うん、でなんかアイデアがパッとひらめいたりするんですよ、
はいはいはい、
それが土曜とかにひらめくと試したくてしょうがなくなってきて
子供と遊びながらあみたいな、
そうそこにこれ配置したらこの作業いらなくなるんじゃないって思っちゃう時があるんですよねそういうのって多分お客さんもだんだんそういう多分なんだろう、うん、こうなるんじゃないのみたいな、
あ、そうそう、
多分考えになると思うんですよね。
そうですよね、使ってる側もだんだん自分たちのレベルっていうか、うん、均等になれレベルが来ると、
うんうんうん、
これもしかしたらこうかもっていうのが出てくるので、うん、まあでもその時に私たちみたいな開発会社に頼むんじゃなくて自分たちで直せるっていうのは均等のいいところだし、うんうんうん、メリットになれることかな、ね、
前あの私の副業であのシステム3級の漫画をこう描かせて
や
られたんです
けど、はいはいはい、
ありがとうございました。
続編を
続編を
あの後どうなったか
あの二人はっていうあの LINE の後はみたいなあの時に結構システム3級ってどんなものなのかみたいな聞いてた中でなんか意外だったのはなんか全部が全部その作ってるだけじゃなくてなんだその2時間かける3回の中で最終的にお客さんがこう自分でも作れるように、
うんうん、
なんだろう、あえてお客さんに作ってもらう時間を作ったりとか、うん、なんだったらその作るだけじゃなくて教える時間に当てることもあったりするっていう話があって、
うん、
最終的にはそのお客さんのてなんだろうが自立できるというかそこをその時間の中で目指されてるんですよね。
うん、まあ でやりたそうなお客さんは近いかもしれないけどやれるとか興味を持ってそうなお客さんに関しては自分で手を動かすっていうのを、
うん、
多分やりたくなっちゃうお客さんもいたりするので、う
ん、先にそのアイデアが浮かんでくる人とか、
そうそうそう、うん、自分でちょっと作っちゃいましたみたいな、ね、来るお客さんもいるので、
うん、
もう最初はね全然分かんないけどこれってこういう意味合いのフィールドだったんだとか、うん、なんかコツみたいなのも全部対面って見えるので、
うん、
手の内を明かしながら全部やっていくので、
はい、確かにルックアップの時はこういう構成した方がいいよみたいなとか、
そうですそうです一覧ってこういう風に作るんですけどみたいな、
ここ沼ありますみたいな
一個ずつ右に置いていくと長くなったら大変だから後ろから置いていくんですよと
か、あ、分かるな
一番後ろのものから置いていくんです
よとか、分かる、
細かい、
はいはい、一覧作る時ですよね、
そうなんですよ、
分かる、
ちょっと項目置いたけど、はい、一番後ろに置くやつから置いていってくださいみたいな、
めんどくさいですよね、
そうっていうとこがめんどくさいからまあでもそう、すっごい細かいコツじゃないですか、
はい、
でもそういうこともお客さんにしてみたら、はい、おおってなるので、うん、
確かに確かにありますよね、いっぱいそういうのありますもんね、ずっと作ってきたから、
そう
なん、確かにイントンのいいところもそういう細かい、なんか悪いところじゃないですけど
まあまあそうなんです
けど、いっぱい溜まってるからあ、これはこれでなんかお酒飲みながらいっぱい出てきそうですよね、
出てきそうアプリを作る時の効率、うん、
確かにそれって一緒に作ってるからこそですよね、
うん、そうですね、
なんか全部お願いしてたら出てこないじゃないですか、
そうですね、
出来上がりましたどうですかだけじゃなくて、確かに、
うん、システムを自分で作ってるっていう感覚になってくれたらお客さんもすごく楽しめるはずなので、
うん、
それはなんかそうなってもらいたいし、
うん、
システムは私たちだけでは作れないので、
うんうんうん、
お客さんが決めたり、
うん、
なんか感じたりしてもらわないと、
うん
まあ、つまんなくなりますよね、
いいですね、うん、一緒にこう楽しみながら何とか作っていくのが、
うん
まあ、こうシステム3級のこう醍醐味なというか、
そうです、
楽しいところかもしれないですね、
そうなんですよ、
うんうん、そういったまあお客さんの中でも何というか、まあ全部お願いももちろんできたりもしますし、もっとその自分たちでも作りながらというか、楽しみながらなんかシステム開発をしてみたいなっていう方がいらっしゃれば、でそのジョイゾーさんのシステム3級の方にお声掛けいただくと楽しいシステム開発が、
そうです
そうですね、
そうですね、
うん、自分の会社の仕事が楽しいって、その事務作業が楽しいってないじゃないですか、
うん、
作業を作っていくのが楽しいっていうのが、うん、まさにキントーンでは体験できるので、
なるほど、システム3級はあれですね、初回は無料で、
そうそう、初回も無料なので、はい、もう、ね、気軽に、
うん、
気軽になんか日本橋にお茶を飲みながら、
うん、
で来てもらえれば、
はい、
でサイボーズのカフェスペースみたいなところでやってますからね、
そうそう、もう全然噛みつかないのでもう全然安心して来てくださいっていう噛みつけませんのでもう一歩前へっつって皆さんもう一歩ずつ前へっていう、
しかもその2時間で初回で、まあ、1個アプリとかを作ったりして、それを実際その後試してもらうというか、
そうですね、使用環境に作るので、うんまあ、1個と言わず、まあ、言ったらバルト作ってるんで、作れるところまで作るんですね、
うん、
それを実際に試していただくので30日間は無料でそれをお試ししていただけるので、うんうんうん、その中でやるかやらないか、自分たちでできるかできないかを果たしてもらう、
うんうん、触ってみて合わなければ、まあ、違うなってやめることもできるし、
うん、そうです、そうです、
触ってからまあ判断できるっていいですよね、
そうですね、均等に合うか合わないかも含めて相談 してもらえれば、
うん、
合わなければ合わないって言いますんであ
、言ってもらえるのもいいですね、
そうなんです、合わない、無理無理均等で絶対作ろうってしないです、
うん、
そうすると幸せじゃないし楽しくないから、
確かに、合わない時はもう合いませんってバッサリ言うし、
います、
あ、
いやもうこれ均等無理です多分、
うん、
とかって言っちゃいます、
そういった意味だとそこの判断をこうご相談に行くっていうのでもいいかもしれないですね、
うん、そうですね、
うん、
ぜひぜひ、
じゃあそういった楽しくシステム開発をしたいとか、もしくはそこの均等に合ってるか合ってないかとか、
うん、
そういった判断のところをご相談したい、そういった、まあ、システム開発の、まあ、システム3級ですね、 興味がある方はぜひジョイゾーさんのホームページからお申し込みいただければと思います。
はい、
はい、こちらの番組の本文にもリンクの方は貼らせていただきますので、
ぜ
ひそちらもご覧ください。それでは、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。